行政報告申し上げます。本日ここに平成25年度壱岐市議会定例会6月会議を開催いたしましたところ、前回以降今日までの市政の重要事項等及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力賜りたいと存じます。さて、平成25年春の褒章叙勲の発表において、長年主要書士としてご活躍されている高岡昭俊様が黄綬褒章を受章されました。また教育校として元中学校校長福田聡様が、塩路功労として元石田町女学桃崎定明様がそれぞれ瑞宝総功章を受章され、消防功労として元石田町消防団長梅田哲夫様が瑞宝炭鉱章を受章されました。さらに危険業務従事者叙勲の防衛功労として元一等陸尉小島邦一様が瑞宝総功章を受章されました。今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。それでは全定例会以降本日までの市政の重要事項等についてご報告を申し上げます。まず全国離島振興協議会総会についてでございますが、去る5月29日30日の両日、全国離島振興協議会通常総会が本市で開催され、全国139会員、このうち壱岐や対馬、五島、小鹿などといった島自体の自治体というのは合併によりまして大変減っております。33でございますけれども、その中で56の市町村長をはじめ、衆議院議員自由民主党離島特別委員会事務局の局長宮越光弘様、参議院議員小葉健太郎様、国土交通省官房審議官渡辺忠様、長崎県知事中村報道様ほか、多くのご来賓のご臨席を賜り、合計120名の皆様にご来答いただきました。本総会では全国離島の悲願であります離島航路航空路支援の抜本拡充に関する特別決議等を採択いたしました。離島航路運賃の定例化による JR 並み運賃の実現を今後さらに、そして強力に政府国会に要望してまいります。また本会総会において私は引き続き全国離島振興協議会会長に就任をいたしました。全国離島の最重要課題は、ただいま申し上げました通り、離島航路航空路をはじめとした交通問題の解決であり、距離的時間的格差はいかんともしがたい面がありますが、交通コストの格差の解決なくして離島振興は語ることはできないものであります。離島航路運賃の JR 並み運賃の実現、低廉化の実現が離島振興の根幹として大きく寄与するものであり、今後も最大かつ喫緊の課題として全力で取り組んでまいります。また離島甲子園と称される国土交通大臣杯全国離島交流中学校野球大会が本年8月19日から22日にかけて壱岐市で開催されます。全国から本市を含め22チーム約440人の参加を予定しており、本大会の開催によりまして全国離島の子どもたちの交流が深まるとともに、壱岐市の PR 及び交流人口の拡大につながることを期待いたしております。次に壱岐市庁舎建設検討委員会についてでございます。去る5月27日壱岐市庁舎建設検討委員会を立ち上げました。合併特例債の対象期間が5年間延長されたことを踏まえ、市民サービスの向上、事務の効率化、庁舎維持管理費の削減、施設の老朽化、原子力防災対応など新庁舎建設について検討する時期が来ていると考え、本委員会を立ち上げたところであります。学識経験者、各団体等の代表者等、公募委員合わせて計17名の委員を選任し、長崎地域政策研究所研究所長菊森敦美委員を会長に、新庁舎の基本構想案として新庁舎整備の基本理念、新庁舎の機能及び規模、新庁舎の建設場所、現庁舎の活用等について諮問し、平成26年3月までに答申をいただくことといたしております。次に交流人口の拡大についてでございますけれども、まず観光振興についてでございます。平成24年の観光客延べ数、これは平成24年観光統計によりますけれども、 55万2395人、対前年比 100.9% でありました。また開館から4年目を迎えた壱岐国博物館は本年5月末日現在における来館者数が36万8263人となっており、市民皆様をはじめ多くの皆様にご来館いただいております。本年3月29日に県のがんばらんば長崎地域支援事業において壱岐市観光連盟の壱岐島ごっとり市場プロジェクトが採択されました。これは平成25年度から26年度までの2カ年事業で、壱岐の強み、食、歴史、文化、自然でございますけれども、を生かしたこだわりのコンテンツ作り、島民総力によるお客様目線に立った受け入れ体制の構築、壱岐島の魅力をトータルに売り込む誘致戦略などの事業を展開するものであり、今回、所要予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。また本年4月から販売が開始された島共通地域通貨、通称島特通貨につきましては、現時点の集計で関係市町全体で約2万セットを販売し、壱岐島内では約3500セット、換金請求額が1993万4千となっております。今後さらに島特通貨の販売及び利用促進を図るため、大都市圏を中心に情報発信に進めてまいります。去る5月23日から25日までの2日間、福岡市博多駅の博多口イベント広場において観光物産展を開催いたしました。これは博多駅リニューアル後2回目の試みであり、夏秋に向けた誘客施策として実施したもので、当日は多くの来訪者でにぎわい、今後の観光客誘致への効果を大いに期待するものであります。インバウンド、いわゆる外国人誘客については、県において5月1日に10年ぶりに韓国のソウル事務所が開設され、5月13日に行われた記念式典に出席いたしました。同時に石田町文化協会と交流のある財団法人伝統公園芸術振興財団の理事長や釜山広域市議会委員と韓国との友好や交流について意見交換を行ってきたところであります。今後韓国からの誘客も視野に入れ、取り組みを進めてまいります。壱岐市観光振興計画に基づき、本市の貴重な歴史的資産と豊かな自然景観等を生かした観光振興を基本に、観光物産をはじめあらゆる面において情報発信強化に努め、さらなる交流人口の拡大と壱岐市の活性化につなげてまいります。イベントでございますけれども、壱岐サイクルフェスティバル2013については、来たる6月9日に開催されますが、今回は島内外から過去最多となる737人の選手がエントリーされ、関係者を含め約1200人が来島される予定となっております。当日は一部交通規制等を行いますので、市民皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。次に地域おこし協力隊について申し上げます。地域おこし協力隊につきましては、人口の減少や高齢化の著しい進展に対応するため、都市部の人材を積極的に活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住定着を促進することを目的に、総務省の地域おこし協力隊制度を活用して本年度から事業を展開いたしております。地域資源を生かした特定の重点分野に業務を絞り込み、4つの業務に4人の隊員を募集いたしましたところ、観光振興情報発信に5人、物産振興商品開発に1人、海女さん後継者に1人、古代米ブランド化支援に4人の合計11人の応募がございました。海女さん後継者については、面接の結果、陸前高田市出身の相口香奈さんを5月12日付で隊員に委嘱しております。全国的に珍しい海女さん後継者の募集ということで、マスコミ等大きな反響を及び、壱岐市の PR に大きく貢献いただいております。他の産業務についても近日中に委嘱することといたしております。次に産業の振興について申し上げます。まず農業の振興でございますけれども、肉用牛につきましては、本年4月の子牛市場において、子牛取引価格が全国3番目の好成績を記録しております。また6月1日2日に開催された子牛市場では、平均価格が4月1日と比較し、1頭当たり1万5千円安の48万4千円となっておりますが、全国的には高い水準を保っております。一方生牛については、今回の位置において248頭が入場するなど、 繁殖農家の減少が危惧されるところであり、今後抜本的な増糖対策等を推進しなければならないと考えております。水糖につきましては、平成24年産の米の収量が県下1位を記録するなど好調に推移しております。また昨年から本格作付けをしておりますつや姫については245名160ヘクタールの作付けとなり、昨年より73ヘクタールの増となっております。このような中、 JA 壱岐市におきましては、老朽化しているライスセンターの再編整備を行い、新共感ライスセンターに集約する計画がなされております。このため新共感ライスセンター内の乾燥調整施設の整備等により、米の荷受け体制の強化と高温耐性品種の拡大による高品質化、地域ブランド米の推進による安定した米価の確保、販路拡大、集落営農の収益確保及び壱岐焼酎用加工用米の供給体制を図るものであり、今回主要な予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。今後も農業者皆様、そして関係機関と連携を図り、農業振興に努めてまいります。水産業の振興でございますけれども、平成20年度の市全体の漁獲高及び漁獲量をその前年と比較いたしますと、漁獲高が 15.98% 減の約38億3400万円、漁獲量が 27.15% 減の4976トンとなっており、漁価及び漁協経営等に大きな影響を与えており、その対策が急務となっております。特に燃油対策については喫緊の課題であり、国の制度の創設と合わせ対応したいと考えております。本日政府の方で燃油対策の発表がございました。意欲ある担い手の育成支援事業として、全国初の取り組みである認定業者制度につきましては、現在131名の漁業者を認定し、漁業後継者制度につきましては、これまでに9名が本制度を利用され、現在6名が研修を受けております。本制度はより効率的、計画的な漁業経営の創出と計画的な漁業後継者の育成を図るものであり、今後も積極的な活用を期待しております。また今回、水産業振興総合対策事業等所要の予算を計上いたしておりますが、今後も各漁協をはじめ関係機関団体と連携を図り、非常に厳しい状況にある水産業の振興に取り組んでまいります。次に、市税等の収入状況について申し上げます。平成24年度の市税の収入状況は、現年度分調停額21億9891万円に対し、収入額21億6139万円で、収納率は 98.29%、 対前年比プラス 0.23% であります。滞納繰越調停額3億1488万円に対し、収入額3174万円で、収納率は 10.08%、 前年度対比プラス 1.51% であります。国民健康保険税は、現年度調停額9億2390万円に対し、収入額8億7464万円で、収納率は 94.67%、 前年度対比マイナス 0.11% であります。滞納繰越分調停額3億4411万円に対し、収入額3451万円で、収納率は 10.03%、 前年度対比プラス 0.54% であります。以上が平成20年度市税の決算収入であります。県内の景気の動向は、経済対策の効果などを背景に回復に向かっていると言われております。しかしながら、本市におきましては、基幹産業である第一次産業の低迷、雇用の確保等、今なお厳しい状況にあります。このような状況の中、市民皆様や自治公民館長様の納税活動についてのご理解と特段のご協力を賜りました中で、現年度市税及び滞納繰越分市税、国民健康保険税については、前年度収納率を上回ることができましたが、現年度国民健康保険税についてはわずかに前年度収納率を下回る結果となりました。市税及び国民健康保険税の滞納繰越分につきましては、今後も県税務職員との連携を図りながら、差し押さえ等の滞納処分を強力に進め、貴重な実質財源であります市税の確保と公平公正な税務行政の実現に向けて、より一層の努力をいたし存であります。引き続き市民皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 次に介護保険施設等の整備について申し上げます。第5期介護保険事業計画に基づき認知症対応型共同生活介護施設、いわゆるグループホームでございますが、1ユニットと介護老人保健福祉施設、特別養護老人ホーム60床の整備計画を進めておりましたが、認知症グループホームにつきましては選定事業者である有限会社玄関工の壱岐の里が本年4月1日からサービスを開始し、現在7名の方が入所されております。特別養護老人ホームにつきましては4月1日に社会福祉法人博愛会が整備予定事業者として決定され、現在平成26年度中のサービス開始を目指し、社会福祉法人の登記申請、建物実施設計等各種申請の手続き中であります。建設用地につきましては分筆登記等終了後、本議会に財産の無償譲渡の追加議案を提出でありますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に予防接種事業について申し上げます。現在首都圏近畿地方を中心に風疹が流行しており、今後さらに拡大する恐れがあります。風疹の流行拡大と妊娠中に風疹に感染すると胎児に悪影響を及ぼし、先天性心疾患や難聴などの障害を引き落とすことがある先天性風疹症候群の発生を防止するために、妊娠を希望または予定している23歳以上の女性及び妊娠中の女性の配偶者を対象として風疹予防接種費用の一部として3000円を助成することとし、壱岐医師会のご協力を得て6月1日から10月31日までの間実施をすることといたしております。これは集中的にこの期間にするということでございます。次に建設について申し上げます。安全安心な住環境づくり支援事業についてでございますが、市民皆様の生活住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、本年度から住宅リフォーム支援事業を進めておりますが、5月末現在で91件、予算の執行状況は約 70% となっており、多くの皆様が活用されております。また、県単独事業の住宅性能向上リフォーム支援事業が新設されましたので、壱岐市住宅性能向上リフォームの事業として、今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に、壱岐市公営住宅等長寿命化計画について申し上げます。壱岐市公営住宅等長寿命化計画は、住生活基本計画に定める公営住宅の役割を果たすために、これまでの対症療法型の維持管理から予防保全型の維持管理への転換を図り、公営住宅の長寿命化によるコスト縮減を図ることを目的として策定するものであります。本計画に沿って建て替え改善、修繕、用途廃止等の適切な手法の選択のもと、予防保全的な維持管理、長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を進めてまいりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に教育について申し上げます。まず学校教育についてでございますが、統合された中学校に揃って入学した生徒皆さんが3年生となりまして、それぞれの中学校の特色が感じられるようになりました。先に開催された球技、県道の中大連も甲子園の連続で4校体制の差が十分に発揮され、生徒は充実した学校生活を送っていると捉えております。今後も小学校中学校の教育活動の充実に努めてまいります。学校施設の耐震化につきましては、耐震補強工事計画に基づいて年次的に実施しております。平成25年度に予定していた芦部小学校と芦部中学校については、補強工事ではなく改築の方向で対応することにいたしております。このような耐震対策の変更を踏まえ、教育環境の整備を早急に図るため、壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会を設置し、壱岐市の小学校の在り方を含めた協議を進めてまいります。また芦部町中学校につきましても、中学校校舎建設検討委員会を設置し、統廃合の経緯等を踏まえて協議を進めてまいります。次に社会協議でございますけれども、昭和41年に竣工した勝本地区公民館につきましては、障害学習文化活動をはじめ公民館活動の拠点として利用されておりますが、築47年が経過し老朽化が著しいため、これまで国の補助事業の活用等を含め施設整備について検討してまいりましたが、本年度から2カ年事業として 記載を活用し整備することといたしております。本年度は実施設計及び現施設の解体を予定しており、今回使用の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に長崎がんばらんば国体2014について申し上げます。国体を想定したリハーサル大会の開催が8月に迫り、鋭意準備を進めております。8月3、4両日には大谷公園ソフトボール専用球場とグラウンドおよびふれあい広場で第61回日本男子ソフトボール選手権長崎県大会が開催され、県内各地の代表16チームが出場いたします。また8月25日には壱岐市の国体特設周回コースで第48回全国都道府県対抗自転車競技大会ロードレース男子6周女子4周でございますけれどもが開催されます。6月9日開催の壱岐サイクルフェスティバル終了後からコース上に上り旗の設置や交通規制のお知らせ等 PR を行ってまいります。両大会を間近に控え、本市においても大会会場の運営をスムーズに行うため、さらに5月1日に長崎がんばらんば国体リハーサル大会壱岐市実施本部を設置いたしました。今後も競技団体関係機関等と連携を深め、万全の準備を進めてまいります。自転車競技大会ロードレースにつきましては全国大会であり、長時間の交通規制となりますので、市民皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、壱岐市消防団、各自治公民館、交通指導員の皆様には安全な競技運営のため立証をお願いいたしております。本大会の成功に向け、皆様方のさらなるご理解ご協力をお願いいたします。また現在サルビアなど国体推奨下で島を彩る花いっぱい運動のボランティアや会場での運営ボランティアを募集しております。今後とも国体の成功に向けて全力で取り組んでまいりますので、関係団体をはじめ市民皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。次に病院事業について申し上げます。壱岐市民病院につきましては、本年4月から片原病院との機能統合を行うとともに、向こう原総病院長に就任いただき、一般病床と療養病床を併せ持つ救急急性期から慢性期まで総合的な医療サービスを提供する病院としてスタートしたところであります。長崎県病院企業団への加入に向けた課題解決に引き続き取り組んでいるところでありますが、最大の懸案でありました医師の確保について、本年4月から内科医4名、外科医1名、整形外科医1名の増員をし、現在常勤医師14名体制となり、診療体制の充実が図られたところであります。特に地域医療体制の充実には市内民間病院との連携が重要であり、可能な限り市内で完結できる医療体制の構築を目的として、本年4月から市民病院内に地域医療連携室を設置したところであります。また看護体制の充実強化を図るため、6月1日に米木和美看護部長を特定任期付き職員として新たに採用いたしました。米木看護部長は国立病院機構熊本最春草病院看護部長などを歴任され、その豊富な看護現場の経験は壱岐市民病院の看護機能の充実に大きく生かしていただけるものと考えております。患者数の動向につきましては、診療体制の充実に伴い徐々に増加している状況にあります。また5月からは長崎医療センターの協力により、月1回第4金曜日に脳神経外科外来を開設しており、壱岐地域の医療向上につながるものと考えております。今後とも長崎県病院協団加入に向け、経営健全化の推進を図るとともに、市民皆様に信頼される病院、さらには市民皆様が安心して暮らせる地域医療提供体制の充実を目指してまいります。次に防災消防救急でございます。去る5月19日新五浦港埋め立て地において47機関団体約1000人のご参加をいただき、平成25年度第54回長崎県総合防災訓練を開催いたしました。今回の訓練は本市を中心とした局地的な豪雨、さらには平成17年3月に発生した福岡県西方沖地震を教訓に、壱岐対馬近海を震源とするマグニチュード 7.0 の地震の発生による家屋の倒壊、地滑り、火災等からの被災者の救出等を想定し、自衛隊、警察、消防など防災関係機関が連携を図りながら それぞれの活動を実施いたしました。悪天候のためにヘリコプターと上空からの訓練が一部中止となりましたが、それぞれが緊張感あふれる実践さながらの訓練となりました。今後さらに各機関団体が連携強化を図りながら、この訓練成果を今後の災害対応に生かしてまいります。これから梅雨も本格的な時期に入ります。市といたしましては、今後も関係機関と十分連携を図り、災害対策に万全を期してまいりますが、市民皆様におかれましても日頃の備え、避難場所の確認等、今一度防災対策の確認をお願いいたします。また壱岐市の原子力災害対策につきましては、本年3月に壱岐市地域防災計画原子力災害対策編を策定したところでありますが、壱岐市全域いわゆる全島避難については、事前に国や県並びに福岡県佐賀県等周辺市町村と連携し、広域避難計画を策定することとしておりました。本市といたしましては、かねてから全島避難について強く要望していたところ、去る5月20日に佐賀県、福岡県、長崎県の危機管理の総括者を構成員とする広域的な原子力災害に関するワーキンググループの第1回目の会合が長崎市で開かれ、福岡県への受け入れについて了承をいただいたところであります。今後、長崎県と細かな調整、協議を図りながら広域避難計画の策定に向けて準備を進めてまいります。消防給付金につきましては、去る5月28日に壱岐市消防本部庁舎建設工事、消防救急デジタル無線システム整備工事、消防司令台整備工事の入札を行いました。契約締結についての議案を今回提出しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。また、これから気温の上昇とともに熱中症による救急搬送の増加が危惧されますので、ケーブルテレビ等を通じて予防対策について周知徹底を図ってまいりますが、市民皆様には自己管理等十分注意していただきますようお願いをいたします。次に議案関係についてご説明いたします。補正予算でございますが、本議会に提出いたしております。平成25年度補正予算の概要といたしましては、一般会計補正額12億5863万8000円、簡易水道事業特別会計補正額170万7千円となり、本定例会に提出いたしました補正額の合計は12億6034万5千円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は220億7763万8千円で、特別会計につきましては103億3617万円となります。一般会計については、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、国の日本経済再生に向けた緊急経済対策と合わせ、地域の現金臨時交付金が創設され、5月末に第1次分として2億238万4千円の内示がありました。今後、国の平成20年度補正予算繰越分として、強い農業づくり、交付金事業等の追加内示もある予定で、交付限度額の合計を4億2280万円と見込み、先に説明いたしました JA 壱岐市ライスセンター整備事業など実施することといたしております。合わせて市の単独事業として市道・農道等維持補修事業や湯野山公園整備事業など、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定及び一部改正に係る案件が専決処分を含め8件、平成28年度予算案件2件、平成20年度予算の専決処分に係る報告案件4件、損害賠償額の決定に関する専決処分の報告5件、繰越免許費繰越計算書の報告案件3件、壱岐市公営住宅等長寿命化計画の作成1件、新たに生じた土地の確認等の案件1件、工事受け契約の締結案件3件でございます。案件の詳細については担当部長課長等から説明をさせていただきますので、何卒ご了承願います。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願いを申し上げます。以上をもちまして、前回以降の市政の重要事項また政策等について申し上げましたが、さまざまな行政課題また緊急に対応しなければならない問題等に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりそうでありますので、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。